表現が出てくるのであります。創世記37章9節にヨセフはまた他の夢を見て、それを兄たちに話した。彼はまた私は夢を見ましたよ。見ると太陽と月と中一の星が私を伏し拝んでいるのですと言った。契約の箱が見えた時のことから、中二章のともなる問題はイスラエル民族をめぐることであることが示されていたのです。したがってこの女もイスラエルの民を示しているのです。そして中二の星は中二のイスラエルの部族を示しているのです。そして特に生み出された男の子は、この女がイスラエルの民であることを示しているのであります。ご説にはこの子は鉄の杖を持ってすべての国々の民を牧すると記されております。この箇所は詩編第二編からの引用であります。すべてのユダヤ人は詩編二編に約束されたメシアについて述べられていることを知っていたのであります。二編の八節九節を読み出します。私に求めよ、私は国々をあなたへの譲りとして与え、地をその果て果てまであなたの所有として与える。あなたは鉄の杖で体を打ち砕く、焼き物の器のように粉々にするとあります。それから黙示録の日章26節と28節をお読み出します。勝利を得る者、また最後まで私の技を守る者には、諸国の民を支配する権威を与えよう。彼は鉄の杖を持って土の器を打ち砕くようにして体を治める。私自身が父から支配の権威を受けているのと同じであると確証されています。約束されたメシアは肉によればイスラエルから生まれるはずでありました。ロマ書9章5節に、先祖たちも彼らのものです、またキリストも人としては彼ら、すなわちイスラエル民族から出られたのです。このキリストは万物の上にあり、とこしえに褒めたたえられる神です。アーメンとありますが、ヨハネ伝4章22節に、救いはユダヤ人から出るのですから、私たちは知って礼拝していますが、あなた方は知らないで礼拝しています。救いはユダヤ人から出るとあります。イサヤ書9章6節に、一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、主権はその方にあり、その名は不思議な預言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれると書いてあります。この6節に述べられている約束されたメシアもまたユダヤ地について述べられているのであります。この女は教会ではありません。なぜならば教会からはメシアが来ないからであります。逆に教会はキリストから出たのであります。アダムは眠り、その脇腹からエファが生まれたのであります。それと同じようにイエスが十字架の死によって教会を生み出したのであります。第二の男の子が誰であるかという問いに対する答えは、すでに見てきたように約束されたメシアなのであります。しかしその内容を分けるならば、その内容は三つに分けることが できるのであります。第一番目は頭なるキリスト、第二番目は体なる教会、第三番目は残されたイスラエル人に分かることができるのであります。男の子は約束されたメシアであります。五節においてこのメシアについて四つのことが書かれています。第一番目はこの子の誕生について、まあ、主イエス様の誕生について、例えばルカ伝2章1節から1節までに記されているのであります。第2番目はこの子の目的について書かれています。前に読みました詩編2編9節に、あなたは鉄の杖で殻を打ち砕く、焼き物の器のように粉々にするとあります。3番目はこの子の焦点について、例えばルカ伝24章各所されています。5節51節に、それからイエスは体をベタニアまで連れて行き、手を挙げて祝福された、そして祝福しながら体から離れて行かれた。体は非常な喜びを抱いてエルサレムに帰り、いつも宮にいて神を褒め叩いていたとあります。そして4番目はこの子の知恵についても確証されています。黙示録3章21節を読むと分かります。勝利を得る者を私と共に私の座につかせよう、それは私が勝利を得て私の父と共に父の御座についたのと同じであると書いてあります。五節に明らかに約束されたメシアが、すなわちすべての国々を鉄の杖を持って牧するメシアのことが記されているのであります。まあ、私たちは前に読みました黙示録2章26節から28節に起こる約束についてちょっと考えてみたいと思いますが、その約束は教会に起こる勝利者に与えられているものです。すなわち主イエス様は一人で支配をすることを欲しているのではなくて、勝利者と共に支配をしようと望んでおられるのです。明らかにこの男の子はナサレのイエスを示しているのでありますが、それと同時にコリント第一の手紙中2章中2節にある頭なるキリストと体なるキリストの教会の2つのものを指しているのであります。ちょっとお読みいたします。コリント第一の手紙中2章中2節に、ですからちょうど体が1つでもそれに多くの部分があり、体の部分はたとえ多くあってもその全部が一つの体であるように、キリストもそれと同様ですとあります。まあ、すでに述べてきた理由によって、この女は決してイエス様の体なる教会とはないのであります。多くの仲介者はこの女が教会を示し、教会の勝利者だけが大いなる苦の前に引き上げられ、その他の勝利者でない人々は苦の通して清められるのであると言いますが、このような考え方は支持できないのであります。誰が勝利者なのでしょうか。ヨハネ第一の手紙5章5節、世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信じる者ではありませんか。4節、なぜなら神によって生まれた者は皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利ですとあります。勝利者は主イエス様との交わりを持ち、主イエス様の体の 一部とされているのであります。すべての新しく生まれ変わった人々はその頭なるキリストによって勝利を得るのです。あるいは勝利者でない人は生まれ変わっていないんです。すべての新しく生まれ変わった人々は天に引き上げられるのです。主イエス様はご自身の体と一つで、そしてご自身の体をご自分のもとへと引き上げられるのです。次に私たちは二節を五節と比較しながら詳しく考えてみたいと思いますが、歴史的には五節の方が二節よりも早く起こるんです。またこの二節についてイサヤ書六十六章七節八節をお読みいたします。彼女は海の苦しみをする前に海、沈騰の起こる前に男の子を産み落とした。誰がこのようなことを聞き、誰がこれらのことを見たか。地は一日の沈騰で産み出さろうようか。国は一瞬にして生まれようか。ところがシオンは沈騰を起こすと同時に子らを産んだのだとあります。そして三箇所五章一節から三節までお読みいたします。今軍隊の娘よ、聖像来せよ。砦が私たちに対して設けられ、彼らはイスラエルの裁きつかさの方を杖で打つ。ベツレヘムエフラタよ、あなたはユダの種族の中で最も小さいものだが、あなたのうちから私のためにイスラエルの支配者になる者が出る。その出ることは昔から、永遠の昔からの定めである。それゆえ産婦が子を産む時まで彼らはそのままにしておかれる。彼の兄弟の他の者はイスラエルの子らのもとに帰るようになるとあります。君をする前に男の子であるキリストを生み出したのであります。主イエス様の生まれるその時にはイスラエルの民は海の苦しみを受けなかったのであります。キリストは海の苦しみなくして生まれたのです。すなわち大いなる苦しみの時でない時で生まれたのであります。しかし中二章二節においてはこの女は苦しむのであります。これは大いなる苦しみの時であるからです。エレミヤ記三十章ちょっとお読みいたします。